今日のメッセージの箇所を読みます。今日のメッセージの箇所はマタイの福音書28章マタイの福音書28章となります。62ページですね。62ページ。マタイの福音書28章。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて、石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。すると御使いが女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しておられるのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように蘇られたからです。来て、収めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行って、弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死ぬ中から蘇られたこと、そしてあなた方より先に外来に行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくあったが、大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。このおはようというのはですね、本当はですね、元の言葉では喜べって意味なんですね。喜びなさいという意味ですと言われた。彼女たちは近寄って見足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちに外来に行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。女たちが行き着かないうちに、もう数人の万兵たちが都に来て起こったことを全部祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって指図された通りにした。それでこの話が広く遺体師の間に伝わって今日に及んでいる。しかし11人の弟子たちは外来に行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスが近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。今日私が皆さんに申し上げたいただ一つのことはですね、イエス様は生きておられるということです。あるところで聞いたんですけども、ロシア正教会のですね、牧師というんでしょうか、神父というんでしょうか、その聖職者の方が、あるキリスト教のいろんな国のね、国からその指導者たちがやってきた会話の中で、自分の知っているあらゆる国の言葉でイエスは生きておられるって言って挨拶をしたっていうんですね。私ができるのは日本語と英語とパプアニューギニアのアランブラック語っていう言語と、それから、ニューギニアで話されているトックピシンっていう言語を4つあるんですけど、それちょっとやってみたいと思います。大学の時に実はドイツ語をね勉強したはずなんですけど、すっかり教えて忘れてしまって、何ていうかちょっと今となっては分かりませんが、英語では言う、皆さん知っている通り Jesus is aliveジーザスはアライブ、あるいはさっき言ったジーザス lives today、 イエスは今日も生きておられるという言い方。パプアニューギニアのね、私が研究したゲームです。ではブロージーザスビトールイガイガって言うんですね。ブロージーザスビトールイガイガって言うんですね。それが、イエスは今も生きておられる。そして、ニューギニアで話されているトックプシンという言語では、ジーザス、エミ、スタップ、ライプって言うんですね。ジーザス、エミ、スタップ、ライプって。 言うんですけども、まあ、いろんな言語でイエスは今生きておられるということができたらいいなと思います。今日実はアメリカ人が来る予定だったんです。で、英語でちょっと言おうかなと思ってたんですけども、今日は残念なことに、来る途中でちょっと問題が起こってですね、帰られました。また今度来られると思いますので、ご期待いただきたいと思います。私には息子が2人おります。皆さんよく知っているのはここにいる、まあ、関係なんですけども、皆さんの中に見たことがあると思いますけど、もう一人上にいます。見たか、もう見ただけで、こいつはなんだという感じで息子であるわけですけれども、彼はこの夏母校の高校でですね、教育実習をしました。彼は中学校から大学までずっとですね、陸上をやっておりまして、勉強ということをやったことがありません。で、中高一貫のですね、進学校に入ってしまったために、まあ、それは彼にとってはある意味不幸であったわけですけれども、彼だけじゃないかもしれないけれど、不幸だったわけですね。普通だったらちょっと頑張ったら成績もまあそこそこ上がって、まあ、勉強もしようかなっていう気持ちになるんでしょうけれども、ちょっと頑張ったぐらいでは全然成績上がらないんですね。まあ、そういうことも不幸だったのかもしれませんけれども、彼はですね、高校の学年末では赤点を取らないということを勉強面での目標にして3年間を過ごしました。そして大学に入っても本を読んで勉強したことはまあなかったと思います。で、彼はですね、母校の進学校の、教育実習をしなければいけない。で、そこで彼の教科はですね、人事社会で、本人の希望によって実習の授業の範囲をですね、ユダヤ教キリスト教にしてもらったということなんです。で、どうしてかというと、まあ、小さい時から教会で多少は聞いてるし、いざとなれば父親に教えてもらえばいいと教えてもらえばいいという、そういう甘い考えで、キリスト教なんだわけです。で、もう一個の方は仏教だったもんですから、まあ、仏教だと私にはちょっと助けてあげられない部分があるので、まあ、ユダヤ教キリスト教でよかったわけですが、まあ、案の定ですね、彼は進学校の倫理社会の授業で教えられるようなユダヤ教キリスト教の知識を持ち合わせてはおりませんでした。で、まあ、そのことが学校の先生に伝えてしまってですね、夏休みの時からもうとにかく事前指導って言って、もうずっと学校に呼ばれてですね、事前指導を受けることになったんです。で、その事前指導の前日、あるいは2日前に埼玉の下宿から私たちのところに戻ってきて、教えてくれってわけですね。で、参考資料となるものをコピーしてくれって言うんです。で、何をコピーしたらいいか、で、生徒に配ったらいいか分からないから、コピーしてくれって言うんですね、私に選んで。まあ、そういうような実習をするわけです。で、私もですね、まあ、これで彼が聖書についての理解を少しでも深めてくれればという思いもあったもんですから、まあ、夜遅く、あるいは朝3時4時まで何度もこう付き合ってやったわけです。で、それでいよいよですね、イエス様の十字架のところが終わって、授業で復活のところを取り扱うところに来たわけです。ところがね、彼が言うんですね、ユダヤ教は分かりやすいし教えやすい、で、イエスキリストも十字架のところまでは分かるし教えられる、でも復活は教えられないって言うんですね。大体自分も復活って言ってもどういうふうに考えていいかわからないから、わかんないものを教えられないっていうわけです。まあ、その通りだと思いますね。で、罪のないイエス様が全人類の罪の贖いのために十字架にかかって死んだ。それによって私たちが罪が許されたという福音の言葉は、信じるかどうかは別として、論理的に理解することは難しいことではありません。しかし、いざ復活の後ですね、それをどういうふうに受け止めたらよいのか戸惑う人が多いと思うのです。先ほどですね、マタイの福音書28章を読みましたけれども、丁寧に読むとですね、こういうことが書いてあるんですね。16節にこういうふうに書いてある。しかし11人の弟子たちは外来に行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかし、あるものは疑ったって書いてあるんですね。誰が疑ったか。その時初めて礼拝に連れてこられた人じゃないんです。11人なんです。 イエス様に最初の時から出会ってイエス様に3年間従ってイエス様と共に歩んでイエス様を信じてついてきた人たちの中に疑った人たちがいたということなんです。深くイエス様に出会っていても疑った。で、信じるものだ、こういうことはどういうことかというとですね、イエス様を信じる、イエス様の十字架と復活を信じた者だけにイエス様はご自身を表したんじゃないんだということなんです。疑う者、信じることができない者たちに復活のイエス様はご自身を表された。しかもこう言っておられるんですね、
ですね、何ですかな、
実践ですね。するとイエスは言われた、恐れてはいけません、行って私の兄弟たちに外来に行くように言いなさい、そこで私に会えるのですとおっしゃっている。私の兄弟たちと弟子たちのことを呼んでおられる。弟子というのは基本的にどういうことかというと、ついて一緒についていくものっていう、フォローするもの、そういうような意味ですね。イエス様が伝道の最初の時から呼んで、ご自身のそばに置いて親しく教え、愛し共に生活なさった者たちです。しかし彼らはいよいよイエス様が捕らえられた時にですね、イエス様を見捨てて逃げてしまいました。ペテロはイエス様を3度徹底的に知らない、存在をかけて知らないと言って否定しました。そういう者たちをですね、イエス様は私の兄弟たちと呼んでおられるのです。私たちはね、自分を否定して自分を知らないって言って、あのやつなんか知らない、自分が一番苦しい時にあのやつなんか知らないって言って言った人たちに対してどういう気持ちを持つでしょうか。その人たちを私の兄弟、私の姉妹と言って本当にね愛することができるか、本当に難しいと思うのです。しかしイエス様はこのような弟子たち、私の兄弟たちと呼んだわけです。どういうことかというと、イエス様の命、イエス様と同じ命、復活の命に生かされるもの、そういうものとなお前たちはなったのだとイエス様は言っておられるんです。兄弟って一体何かと言ったら、同じ親の血が流れているのが兄弟でしょ。同じ命が流れている者たちが兄弟です。あの者たち、私を否定したあの者たちにも、私が今持っているこの命と全く同じ命が流れているのだとイエス様はおっしゃっているのです。信じることができずに疑う者たち、しかしイエス様はそのような者たちを兄弟と呼んでおられます。同じ命に生きる者とされたのだということです。それはですね、彼らが理解できたからではないのです。彼らは理解できなかった、彼らは信じること、彼らの中には信じることもできないものもいた。しかし、イエス様が握っておられたから、彼らはイエス様の兄弟とされたのです。私たちもわからないこといっぱいあると思うんです。実はね、私もね、聖書をもう何十年も読んでます。で、毎日こう聖書を読んでるわけですけども、一体ここってどういうことだろうなって思うことってやっぱあるわけですね。あるわけです。そうしたら、それほど聖書に触れていない人たち、また聖書を研究していない人たちがね、聖書を読んで全然わかんないってことはあって当然だと思うんです。しかし私たちがどれだけ理解しているか、我々がどれだけわかっているかということとは関係なくですね、また私たちがどれだけ強く信じているか、信じているかということとも関係なく、イエス様が私たちを握ってくださっている、このことが私たちを神の子とするのです。死にたと思ったその思いがですね、ふらつくことがあるのです。揺れることがある。確かにあの時は死にたと思ったのにどうなっちゃったんだろうというようなことがで苦しむクリスチャンの方々も多いと私は聞いています。しかしそういうものイエス様が握ってくださって、そして握ってくださっているそのことが私たちにとっての救いなんだということが分かってくるようになっていく。それがまた弟子たちにとっての外来でのイエス様との再会の経験であったのです。このね、私は蘇ってからあなた方より先に外来に行くっていう言葉、このマタイの福音書の中に実に3回出てくるんですね。この最初はですね、最後の晩餐の後、 弟子たちがつまずく、お前たちはね、今日 私の家につまずく、私が原因でつまずくとおっしゃった後に、しかし私は蘇ってからあなた方より先に外来に行くとイエス様おっしゃった。で、2回目はイエス様の復活を告げた御使いたちによって墓にやって女たちに言われた、墓にやってきた女たちに言われた言葉なんですね。ですから急いで行って弟子たちにこのことを告げ知らせなさいと。イエスが死ぬ中で蘇られたこと、そしてあなた方より先に外来に行かれるということを知らせようと、見つかりはいました。また最後にですね、イエスご自身が墓を見に来た弟子たちに言われたんです。私の兄弟たちに外来に行くように言いなさいと、私にそこで会えるのだと。実に3回もね、あなた方より先に外来に行くんだ、そこで待っていると言われるということは、よほど重要な意味があったということであります。ガリラヤっていうのはね、どの辺かわかりますか？
ガリラヤっていうのは、イスラエルの下の方、
外来湖、イスラエルの下の方です。それは、イエス様の弟子たちにとっては、自分の故郷ですね。生まれ育ったところです。自分の家があるところ。そこは彼らにとっての生活の場でした。またそこで彼らはイエス様と出会いました。もう本当に偉大で力強く愛にあふれる本当に素晴らしいイエス様に出会ったのはこの外来であったのです。この外来地方っていうのはね、その当時のイスラエルの中心地であったエルサレムから考えると、かなり差別されて馬鹿にされていた地帯だったというのです。まあ、方言もありましたし、あとエルサレムに比べて立法の解釈などですね、信仰的な面においても自由な気風があった。そのためにエルサレムにいるユダヤ人から見るとあっちの方は何かおかしなことをやっているというふうに思われていたところでもあったわけです。そんなね、エルサレムに住むユダヤ人から見下げられていたのが外来の出身の人たちでありました。そんなね、田舎者なんです。田舎者の彼らがですね、イエス様と一緒にシャンでエルサレムに登っていったんです。この力にあふれる愛にあふれる方はいざとなったら奇跡を起こしてローマの占領軍を打ち破ってくださるに違いないと彼らは思っていた。またエルサレムの宗教家たちも歯が立たない、それほど知恵に満ち言葉にも力あるこの方、この方こそイスラエルの王となる方だと彼らは本当に信じてついてきたんですね。で、もう一度イスラエルに栄光の時がやってくる、そのように信じてイエス様に従ってイスラエルに行ったのが弟子たちだったのです。ところがイエス様は十字架にかかられるためにですね、あっさり捕まっちゃうんですね。彼らはですね、エルサレムでイエス様が戦ってくださると思ってた。で、私たちもイエス様と一緒に戦って死ぬんだったらそれで本望だと思ってた。さあ本当に彼らはそう思ってたんです。ところがエルサレムで彼が経験したのは、あの力強かったイエス様が戦いもせずにですね、人々にこう囲まれたら自分の方から捕まえてくださいというように捕まえられてしまったということだったんです。そして鞭打たれ、侮辱され、癒しめられ、十字架に殺されてしまうという、そういう衝撃の出来事でした。イエス様は全人類の罪の贖いのために自ら十字架に殺される道を選ばれました。しかし弟子たちにはね、そんなことは全然わからないんです。どうしてイエス様と戦わないの？あなたはイスラエルの王になる方でしょう。このローマの支配を打ち砕いてイスラエルにもう一度神様が支配する国を作るためにあなたは来られたんじゃないですか、というのが弟子たちの思いだった。それが分からなくなった時に弟子たちはイエス様につまずき、自分自身もイエス様との関係を否定し、恐れ全てを失い、神様も人もそして自分もイエス様も何も信じることができなくなって絶望したのです。そんな弟子たちにね、イエス様は十字架にかけられる前に、あなた方より先に外来に行くぞ、待ってるぞとおっしゃるんです。見つかりもですね、蘇ったイエス様もそのことをまたおっしゃる。あの出会いの場所である外来や、 彼らの生活の場で生きているご自身を表して、もう絶望してしまって何も信じられなくなっている弟子たちにですね、希望を与え立ち上がらせようとなさっているのです。イエス様は生きているという言葉を彼ら自身の口から告白できるようになさるためです。ヨハネの福音書には、今私たちずっとね、マタイの福音書を学んできましたけれども、ヨハネの福音書にはイエス様と弟子たちとの再会の場面がこう記されています。ペテロをはじめとする弟子たちはイエス様に従った3年間をね、もうあれはなかった、もうあれは夢だったんだ、ある意味というふうに思ってね、もう夢から覚めて元の3年前のあの生活に戻ろうと彼らは思ったわけです。そして元の漁師生活に戻っていました。そんなところにイエス様が素晴らしい姿を表されました。ヨハネの福音書のね、21章というのを説明してみましょうか。ヨハネの福音書、224ページですね、224、ちょっと読んでみましょう。その後、この後イエスはティベリアというのはこれ外来語です。外来語の後半でもう一度ご自身を弟子たちに表された。その表された下の子であった、シモン・ペテロ・デドモと呼ばれるトマス、外来のカナのナタナエル、ゼブダイの子たち、他の二人の弟子たちが一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った、私は漁に行く。彼らは言った、私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け閉めた時イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであるとはことが分からなかった。イエスは彼らに言われた、子供たちを食べるものがありませんね。彼らは答えた、はい、ありません。イエスは彼らに言われた、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。すると正しい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスに愛されていたあの弟子がペテロに言った、主です、あれは主だって言ったね。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた、あなた方にまとった魚を幾匹か持ってきなさい。この奇跡はですね、実はこれ初めてじゃなかったんですね。弟子たちにとってはこれイエス様は初めてこういうような奇跡を弟子たちに表されたんではなくて、これは実は2回目だったんです。弟子たちにとってはで、一番最初にイエス様がこれと同じ奇跡を起こされたのはいつだったかっていうと、ペテロがイエス様と本当に最初に出会った時だった。ペテロはですね、この外来湖では漁師のね、網元、漁師の親分だったんですね。船を持っている網元だった。でそこにこの、ペテロも結婚もしましたし家族がいました。そこにですね、まだ若い、聖書の教師であるイエスっていうなんか若造がですね現れて、ガリア地方で伝道を始めていたんです。でペテロはね、こうイエス様のことね、こうちょっと遠くからね、斜めから見てたのね。あいつ一体何だろうって感じで、で実際知り合いでもあったみたいなんです。でどうしてかというと、ペテロの姑ですね、奥さんのお母さんが熱病で具合が悪くなった時にイエス様に癒していただいた。でそれがペテロ、どうやらペテロの家だったらしいのですね。でそういうことがあったにもかかわらず、ペテロはイエス様が話を、多くの人たちに話をするときに聞きに行かないんです。ちょっと遠くから見てるんです。大丈夫かなこいつとかと思ってるのあるかもしれない。そんなときにイエス様が外来湖の後半で話をしようとしておられたら、多くの人々が集まってきた。で外来湖の後半に人々が猫、ね、を集まるとですね、少し船に乗ってちょっと離れたところから話した方が話がしやすい。それでイエス様はですね、ペテロの船にずかずか乗り込んでいくわけです。でペテロは何してたかというと、その晩は魚が一匹も取れなかった。でも疲れてね、ああ疲れたな、魚一匹も取れなかったよ今日は、今日一体 何食べればいいんだみたいな気持ちに 今日何も売るものもないし、ね、帰って母ちゃん何を買うっていう気持ちもあったかもしれない。でもそういう、ね、気持ちでいながら網を洗っていた。するとね、イエス様が船に、ね、乗ったかと思ったら、ちょっと船出してって出してくれないって言うと、さすがにね、ペテロは私でもいい人間だったかもしれないので、そう思わなかったかもしれないけど、私だったらムカッと来ると思います。もう夜中働いて疲れきてる時に魚も取れないし、でもさすがにですね、多くの人々の手前言葉だけに満たす。またその前に姑をね、あの奥さんのお母さんを癒していただいたっていう、そういう恩もあったかもしれない。そういうこともあってですね、いやいやながら船を出すわけです。で、話が終わるとイエス様は沖にこぎ出して漁をしなさいって言うんですね。で、きっとペテロはこう思ったに違いないと思うんです。あなたは偉い聖書の先生かもしれないけど、こと魚釣りに関して俺はプロだ、ね、あんたは素人、魚に網を下ろして魚を釣るっていうのは、それは夜やることなんであって、昼の日中にやることじゃない、あなたそれ知ってるのってペテロはきっと言いたかったに違いない。でも言わないんですね。それで、あなたがそう言うんでしたらって言って、ペテロはそう言いたい気持ちを抑えて沖にこぎ出して網を下ろすのです。そうするとですね、船が沈みそうになるほど魚が取れました。ペテロは、今自分が魚を思いのままに操ることができる方は神の子の前にいるということをそこで知るのです。ペテロは恐れてひれ伏しました。そして言います。主よ、私のようなものから離れてください、私と関わらないでください、私は罪深い人間ですから、と彼は言いました。イエス様は言われるんです。怖がらなくていい、これからのうちあなたは人間を取る漁師になるんだとイエス様はおっしゃった。自分の心の中の怒りやイライラ、反発心、そういうイエス様に対する反発する心、そんなものを全部知った上でですね、信頼関係を求めてこられた。そして全てを許し、全てを受け入れ、愛してくださった。魚が取れない時にも溢れるように満たしてくださった。ペテロはこの時、このイエス様の中に生ける神の子キリストの姿を見、イエス様の全てを捧げて生きていく決心をしたのでした。今ね、その時がペテロとイエス様の出会いの時だったんです。それとその時と全く同じ奇跡をイエス様はここでペテロのために起こされた。イエス様を否定して、もうイエス様とは関係ない生き方をしようとしていたペテロ、その中にイエス様が同じ奇跡を起こされたことによってですね、ペテロの中で死んでいたあのイエス様との最初の出会いの感激、その時の初めの愛、大きなイエス様、自分の全てを許してくださっているイエス様を、イエス様ご自身が蘇らせられたのです。ペテロの中では死んでいたイエス様が蘇りました。彼はですね、裸でこう仕事をしてましたから、上着を脱いで海に飛び込んだんです。どうしてかとですね、船が動かせないでしょ、魚がいっぱいで。だけど彼はイエス様のところにすぐに行きたかったんですね。それで海に飛び込んで泳いでイエス様のところに行くわけです。するとイエス様はですね、火を起こしてペテロを待ってくださっていた。その中にはパン、魚が焼いてあってですね、パンが用意されていました。さあ今取れた魚をですね、何匹か持ってきなさい、ね、さあ朝ごはん食べようとイエス様おっしゃるんです。生活のただ中で一緒に食べ、一緒に楽しんでくださるイエス様がここにいます。食事の後でイエス様はペテロにお尋ねになりました。15節からちょっと読みます。ヨネの福音書ですね、21章の15節。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモンペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか、愛しているかとお聞きになった。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を養いなさい、教会ですね、教会を養いなさいと言われた。ペテロは、イエスは再び彼に言われた。 ヨハネの腰もあなたは私を愛しているか。ペトロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言った。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの腰もあなたは私を愛しているか。ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しているかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を養いなさい。誠に誠にあなたに告げます。あなたは勝った時には自分の檻で自分で檻を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさいと。あなたはこの間はね3回私のことを知らないと言ったけどもいつか私のために捕らえられる、そのために死ぬものとなるんだとイエス様はおっしゃったわけです。三度イエス様を知らない、関係ないと言って自分の全存在をかけてイエス様を否定したペテロにですね、イエス様は今度もう一度三度自分の全存在をかけてペテロが告白することができるようにお導きになるのです。徹底的にお尋ねになりました。私を愛しているかと。この言葉ですね、私を愛してくれるかと訳してもいいと思います。ペテロ、私を愛してくれるかと。ペテロは答えます。主よ、あなたがご存知です。あなたが全てのことをご存知ですと答えるのです。日本語ではね、はい主よ、私があなたを愛していることをあなたはご存知ですという順番になりますけれども、元だったらあなたはご存知です。私があなたを愛していることという順番なんですね。もう自分の決心、自分の愛、自分の頑張りで愛することができないことをペテロは知ってるんです。どんなに頑張ってイエス様を愛そうと思ってもいざとなった時に私あの人を知らないって言ってしまった自分がいる。自分の力では愛せない。しかし主よ、あなたは私のこの思い、あなたに対するこの思いをあなたは知ってくださっている。ペテロはそう答えます。そしてそのことこそがイエス様が私たちペテロに与えられた関係だったんです。私たちが頑張って私あなたを信じます、私あなたを愛しますということを告白することではなくて、主よ、この弱い私でもその中にあなたを思う気持ちがある、それをあなたが知ってくださっている、あなたが知ってくださっていることが私にとっての希望です、あなたが知ってくださっていることが私にとっての力であり、あなたが知ってくださっていることが私の全てですということをペテロはここで告白するのです。イエス様はこのようにしてペテロの中で死んでしまっていたイエス様を復活させられました。イエス様が蘇ったのでペテロも生きたのです。福音書にはペテロのことしか書いてありません。しかしイエス様が蘇ったと聞いても信じることができなかった一人一人、イエス様はその生活の場でご自身を表されました。ルカの福音書にはまた別の弟子たちのことが書いてあります。一人一人にですね、私を愛してくれるかと語りかけておられるのではないでしょうか。この方は今も生きて私たちの生活の場に来てくださいます。魚が一匹も取れないような生活の困難の中、落胆の中、問題のただ中でイエス様はなってくださっている。私たちに生きているご自身を表してくださるのです。そして私たちの中で死んだようになっているイエス様をよみがえらせ、そしてその生きているイエス様が私たちを生かしてくださるのです。イエス様は今私たちに語りかけておられます。私は生きているの、あなたは私を愛してくれるかと。この方が今も生きておられます。主イエスは今も生きておられる。私も声高らかに告白したいと思います。主は今も生きておられます。お祈りをしましょう。主イエス様、あなた今も 生きておられます。私たちが弱い時、私たちが強く信じることができない時にも、あなたは私たちのところにやってきてくださって、生きているあなたを示し、私たちの中にあなたを蘇らせてくださることを感謝します。主様、どうぞ私たちの生活のただ中にあなたがやってきてくださって、生きているあなたご自身を表してください。落胆の中、苦しみの中、多くの重荷を背負って歩くときに、あなたご自身がやってきてくださって、お一人お一人のその重荷を背負い、お一人お一人に希望を与え、お一人お一人の中にあなたにある力を満たしてくださいますようにお願いいたします。そして主イエス様、生きているあなたと毎日毎日語り合いながら、この地上の生涯を歩んでいくことができるように助けに導いてください。心から感謝して、尊いイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。弟子がいるからもう一度賛美したいと思います。 どうぞ私たちの生活の中の一つ一つに目を留めてください。その中で背負っていかなければいけない多くの重荷、重たい重荷、あなたがそれに目を留めてください。それでどうぞその一つを重荷ごと私たちを背負って、主様助け、励まし、慰め、あなたでなければ満たすこともできないあなたの祝福をどうぞお一人の上に満たしてくださいますように心からお願いいたします。そしてどうぞあなたにある希望を持って毎日の生活を本当に送ることができるように、生きているあなたが一人一人にあなたご自身を表してくださいますようにお願いいたします。心から感謝し、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。